します。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに、彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ手の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪者と一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しい者のために、その町をお許しにはならないのですか？正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことを、あなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか？主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しい者を町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は知り合いに過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しい者に、5人不足しているかもしれません。その5人のために、あなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。
本日のメッセージは、神をも動かすものです。改めて申しておはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。さて今日は創世記に戻ります。伝道礼拝は違うところがお話をすることが多いですが、今創世記から礼拝では語っています。ところで題を神をも動かすものという題をつけましたけれども、私たちの生ける誠の神は全能の神。人間が作った偶像の神々ではなくて、人間を万物をお作りになった生ける誠の神であると聖書は語っています。神は全地をお作りになるほどの力に満ちたお方でありますが、その全能の神をも動かすものが人間に与えられているというのをご存知でしょうか。一体それは何なんでしょうか。そのメッセージを今日の聖書の箇所からお伝えしたいと思います。では一言お祈りします。どうぞ黙祷に背を寄せてください。父なる神様、今朗読された大変有名な御言葉、アブラハムと全能の主よ、あなたとの問答、激しいまた強い願い、これがなされたことを思います。主よ、どうぞこういうこの御言葉を通して、私どももあなたによって与えられているところの、あなたご自身をさえも動かすところのものが与えられていることを深く知って、それを活用していくことができますように。お一人お一人その心を開き、またそれぞれの課題が終わりでありましょう。主の世の語ることを超えてご自身が御業を成してくださるように。尊い 御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。神をも動かすものが何であるかというと、それは愛から生まれた取りなしの祈りということなんですね。このところの状況を1週間飛んでいますので少しだけ説明しますと、まあ現代の私たちの課題に合わせてちょっと説明したいと思います。仮にあなたに親を亡くした甥っ子が一人いるとしましょう。いろんなことを考え決心して彼を引き取ろうとこういうことになります。そして親身にあなたはその甥っ子を育て上げていきます。そして自分の商売の道も転職をつかせた方がいいだろうということで、彼にその職をつかせるべく手ほどきをして教えていくわけです。大変彼も能力がありまして一人前にやっとなりました。あなたは彼を身近に置いているよりも独立をさせて立派に社会人として生かした方がいいだろう、そう決心をします。そこで、まあのれん分けをしようと、今の言い方で言えばそう決断をいたしました。そして別れたわけですが遠い町に行って商売です。ところが後で分かったのでありますけれども、あなたの商売の得意先をごっそり奪って行ってしまったんですね。恩をあだで返すとはまさにこのこと。その甥っ子は自分が教えたことを感謝もすることなく、自分が今まで永遠と築き上げてきた商売の取引先をごっそり奪って自分のこれからの商売の道としようと、こういう人であった。深い悲しみを経験します。あるいは怒りも経験したでしょう。さて長い年月が過ぎました。その甥っ子の住んでいる町に大火事が起こりました。どうやら風の便りで彼は方法の手で築き上げてきた事業を全部捨てて遠いところにまた旅立たねばならないという噂を聞きました。さあここでクエスチョンですね。あなたはそのニュースを聞いてどう思うでしょうか。ざまあみろ、悪いことはできん。砂をかけていくような別れ方をして、やっぱり悪いことはできんやろとあったらいいだろ、そんな気持ちでしょうか。それともそのことは超えて大火事で大変な目にあってる、そのことを聞いてあなたは彼のためにひたすら神の守りと支えを、時には武士も送り支えるでしょうか。アブラハムが経験しているのはそういう状況なんです。甥っ子のロト、ロトはお父さんが亡くなりまして長男であったアブラハムはロトを引き取りました。そして牧畜業を教え、そして彼もその牧畜業を学んで別れるわけです。そして豊かな牧草地を奪い取るようにしてロト一家は悪い町、悪徳の町、ソドムとゴモラというところに引っ越しをすることになります。そのところで神様は旅人を使わしてご自身の御心をアブラハムにお示しになった。その箇所がここなんですが、ソドムとゴモラの叫びは非常に大きいと二十節に書いてあります。また彼らの罪は極めて重い。要するにこの町は例えば人間の体で例えて言えばもう手術をしてそれを取り除くしか助かる方法はないというような、そういう町の姿であったんですね。英語でソドミーというのは何色、いわゆるホモの世界の言葉として使われてしまうくらいソドムの町は大変いかがわしく悪徳の町だったんですね。これを抹殺するしかない、もうどうしようもないというところまで来たんです。忍耐してこられた神、愛の神は裁きをもってこの町を滅ぼすということをアブラハムに言われたんです。その時にアブラハムが神の前に、 主よと言って祈り出したのが今日の箇所なんですね。あのソドムとゴモラの町、ロトがそこに移り住んでもう10年、15年経ったかな。ロトはこういう別れ方をしたけれども神様を伝えているだろう、そういう思いの中で、神様、あなたに語ることを祈ることを許してください。もしその町に50人の正しい人がいたら、この町全体を滅ぼしなさいますか。いや、滅ぼすまい。45人いたら滅ぼすまい。40人いたら、30人いたら、20人いたら、10人いたら滅ぼしなさいますか。いや、滅ぼすまい。そこで閉じたんですね。事実、神はこの後でずっと出てきますけれども、ロト一家を助けることをしてくださったんですね。で、皆さん、アブラハムはそういう祈りをした人だったんですね。これ個人的な神との関係の中で祈ったんですね。公にいい格好する場所じゃなかったんですね。心の底から出てきた祈り、それがここに祈ってるわけです。いわば首根っこつかまえて、おいロト、おじさんのやったことお前は分かってるのかって言いたいでしょう。しかしアブラハムはロトのためにひたすら助かるためにって祈りしたんですね。鳥なしの祈り、愛の祈りです。こんなことができるでしょうか。こんな祈りができるでしょうか。アブラハムはそうしたんです。我々ハタとアブラハムの年代を超えてアブラハムと同じ立場にいたら、こんな祈りをできないなって思ってしまうんじゃないかと思います。しかし神をも動かす祈りというものは、そういう愛の祈りということなんです。それができたのはどうしてなんでしょうか。一つ言えることはですね、損得とか敵味方とか、そういうような価値観で動いている限りには、こういう祈りは決してできないということなんですよ。アブラハムの価値観は変わったんです。もちろんアブラハムだって牧畜業を営んでいます。300人のしもべがいるくらいの事業を持っています。彼にとって損得が問題でないはずはないわけです。しかしそれを超えてロトのために祈る、身内だからですから。いえいえいえ、身内の争い、骨肉の争いというのは日本の歴史の中で随分あります。身内だからという理由は当てにならない。そうではないんです。やっぱり愛があるんです。アブラハムにとって痛い経験をかつてしたことがありました。まだ若かった時といっても80代ですけど、飢饉があった時に、どういうわけかアブラハムは神に頼るのではなくて、この世の地下エジプトに行って食べ物をありつかおう、こう思ってしまったんですね。この世の力を神よりも求めたんです。そしてこういう考え方になってしまいますと、次から次へと悪いことが起こります。どんなことをしたかというと、妻のサラに向かって自分の持ち物と自分の命を守るために、サラに向かって命の危険を犯させるようなことを言うんですね。サラ、君は峰麗しい女性であることを知っている。僕たちが夫婦であるということが分かると、エジプトの王は俺を殺してお前を奪うだろう。だから兄弟と言ってくれないか、姉妹、妹と言ってくれないか。そしたらお前のおかげで僕は助かる。案の定はエジプトに行って、サラは言われた通りにいたしましたけれども、エジプトの王様パロは、おう妹か、よし、この女を召し抱えると言って関係を持とうとするんですね。つまりね、アブラハムは自分のことしか考えてなかった。自分の持ち物が奪われる、自分の命が奪われる、だったら困る、妻を危険な目にさらせることを何とも思わなかった、そういう男だったんです、アブラハムも。ところが、痛い経験を通して神の憐れみによって自分のしたことを責められることになる。 けれども滅びることなくアブラハムはエジプトの王様から何か財産までもらってまた元の町に帰っていくという経験をするんです。こういう経験を通してアブラハムが分かったことは、今まで損得の生き方、価値観でしか動いてこなかったあり方から、神はまさに聖書の言葉にあるように、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない、どんなにあくせく頑張ったところで主の祝福だけが自分を富ませるのだという、その信仰の世界が分かってくる。そして自分がどんなに自己中の愛のないものであったかということを悔い改めて会いに行きようと決心をしたんですね。だから怒涛のために祈れたんです。価値観が変わることがなかったらこういう祈りはできないです。損だとか得だとかいうことでしか生きてなかったら、アブラハムは決してロトのために祈るということはなかった。またそういう愛という価値観で祈ったからこそ神を動かすんですよ。単なる祈りが神を動かすのではない。神様に問答して50人、いや45人、いや40人って言って次々と神様に伝えていく、その根底にあるのはロトが何とか助かってほしいという気持ちでしょう。自分がひどいことをされたっていうのは超えてるんですよ。こういう価値観が変わると人は大きく変わっていく。多くの方々はそういう価値観なかなか持てない。こんな歌詞を読んだことがあるんですね。呉服屋さん、まあ、イニシャルで K、ABCD の K としましょうか。 K さん、呉服商を営んでもらいました。そして手広く事業をしておられたんですが、やがてクリスチャンになりました。そして次々と家族を救いに導き、クリスチャンホームになりました。親族にもこういうことです。そうした営みをしておられるときに、身内の人がなんと自分の財産を奪ってしまうという、そういう悲劇を経験するんですね、Kさんは。で、周りの人たちは、Kさん、これはもう裁判ものだよと。訴えたらいいよと。君が勝つことは絶対間違いないし、そうしたらいい。もちろん Kさんもそれをすることができたわけです。悪いのはその身内の人です。しかし、聖書を読むクリスチャンだった彼は、ある時聖書を読んでいたときに、何時の敵を愛せよという言葉に出会うんですね。すごい大きな言葉です。愛するということはできないけれども、訴訟をしたりすることはやめよう。神様は必要とあらば、また事業を展開させてくださるだろう。って委ねて、住んでいたんです。そうしたら周りがほっとかなかったんですね。あの人は偉い。あの人を助けようと言って、人々の助けもいただきました。そして事業はまた、その前の事業よりもはるかに大きな事業を営むようになったんですね。そういう証を読んで思うことは、この世の価値観でだけ生きている、損だとか得で生きているというときには、アブラハムのような祈りはできませんし、しかし同時にもう一つ言えることは、そういう世界で生きていると、有限の世界、つまり限界のある祝福しか体験できないんですよ。理工の創業者の市村清さんという方がいらっしゃいました。で、この市村さんの本を読んでると、こんなことを言ってるんですね。儲けるは有限、儲かるは無限。なんか禅問答でみたいですけど。儲けるは有限、儲かるは無限。損得で生きている儲ける世界は有限の世界だって言うんですよ。ビジネスの世界だもんね。そういう世界を体験していくとしたら、全能の神と結びついたならば無限の世界が展開していくんですよ。アブラハムがどうして 損や得を無視できたか、いやそうではない、本当はもちろんあったでしょうけれども、手痛い経験を通して、また神の憐れみと恵みを経験して、損得の価値観ではなくて、最終ゴールは愛によって生きることだということを目標設定した、し直したんですよ。地上で生きる限り、神と人を愛するという人生のゴールを持とう。その中での事業だ、その中の学びだ、その中の営みだということを理解したんです。もちろん簡単にはいかないかもわからない。しかし、そういう言い方を決断して済むならば、神がほっとかない。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。だからこそアブラハムはこのロトのためにって言って鳥なしの祈りをしたんですね。損得から愛に方向転換することです。必ず神の祝福に預かります。最も神をも動かすものは何か、それは愛から生まれた鳥なしの祈りだということを覚えていただきたいんですね。さて第2に、じゃあこの鳥なしの祈りにおいて大切なことは何か、それは途中でやめないということです。アブラハムは10人まで来ました。ここまででも相当な時間はかかったと思います。こんな簡単にどんどんどんどん行ったんじゃなかったと思います。しかし10人でストップしました。十数年経って、おそらくロトも神を信じている人だ。神を明かししているに違いない。そしたらそのソドムの町といえども、神を恐れ敬う人が一人、また一人と増えていって、10人くらいはいるだろう。と言って10人でとどめた。しかし実際は4人だけだった。ロトと奥さんと、二人の娘、四人、それぞれの婿がいましたけれども、この婿はロトの言うことを信じないで、最後にはソドムの町にとどまった。たった四人。大事なレッスンは何かというとね、学ぶことは人数十人という人数の帳尻合わせではなくて、取りなしの祈りを途中でやめてはいけないということなんですよ。あなたは例えば誰かの必要のために祈っていると思います。クリスチャンならば家族の救い、あるいは病気、あるいは事業、いろんな問題があると思います。結果がすぐに見えないように見えるかもわからない。でも途中でやめたらいけない。神の前に答えが出るまで祈り続けなさいということをこの箇所はまさに教えているわけです。事実19章になりますと、ソドムとゴモラの町に行ったこの神の使いは、ソドムとゴモラの町に入った途端、あの男たちを出せと言って、いわゆる難色でロトの家族をドアを叩き続けた姿が出てきます。それほど悪徳の町だったんですよ。そして神様はこのロトの家族をどうされるか、本当だったらもう滅んでしまって当然であれば住人もいなかったんですよ。しかし神はロトを憐れまれたんですね。ちょっと先に進みました19章の15節を見ていただけますか。19章の15節、夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。17節、彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この定地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。火山の大爆発が起こるんですよ。司会のところを発掘調査した考古学者は、司会のところ、海の中をずっと探索調査していくと、深 一つの町が浮かび上がってくるんですね。それはソドムとゴモラの町です。火山の大爆発でソドムとゴモラの町は滅んでしまったんです。ポンペイが滅んだようにソドムとゴモラの町も滅んでしまったんですよ。しかし神はロト家族を深く憐れんでおられた。それは誰のせいですか。同じ19章の27節を見ていただけますか。27節、火山が爆発のあるその時です。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地を見下ろすと、身をまるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。神様はアブラハムの祈りをご存知でした。そしてアブラハムの祈りを聞いて、本当だったらロト家族も全滅するところでありましたけれども、ロトの家族を憐れまれたんです。ロトはアブラハムによって祈られてきたということはおそらくわからないままで終わったんでしょうか。残念ですけど、でも神の御前には、あなたが家族の救いや何かの必要や取りなしの祈り、それが純粋に愛の動機から生まれてきている祈りを決して神は無視なさらない。それを覚えていただきたいんですね。ですから諦めないで祈り続けていただきたい。それが第二のレッスンです。さて最後に、取りなしの祈りの祝福とは何かということを短く見て終わりたいと思うんですね。取りなしの祈りをするというのは、実際にその取りなしの対象になっている人の救いや助けを実現していくものではあるけれども、同時に取りなしてというか、自分自身をも顧みるものであるんですね。素晴らしい約束を一箇所、詩編の41編の1節と2節を読んで終わりたいと思うんですね。詩編、ちょうど聖書の真ん中あたりですが、詩編の41編、1節と2節。第3版をお持ちの人は945ページ。第2版をお持ちの人は867ページになるでしょうか。詩編41編の1節と2節。お読みします。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされ、どうか彼を敵の意のままにさせないでください。ここに取りなしの祈りをする者、そのものが自らもまた災いの日に助け出されると約束をしているんですね。取りなしの祈りをする者は地上で幸せなものとさえされるんですよ。こういう約束が取りなし手に保証されているんですね。そういうことを思うときに、ね、皆さん、あなたが誰かのために、もちろんアブラムが経験したようなロトに対するような苦々しい思いも時にはあるかもわからない。でも価値観が変わること、方向転換をするべきなんですね。だって損得で生きていったら、もう苦虫噛みつぶして、あるいは苛立ち、ストレスがたまり、体もやられるというような生き方しかないでしょ。しかし愛の価値観に見方が変わっていったら、今度は全く違う生き方もしていくんですよ。そうした祈りをしていくならば、大きな神をも動かし、自らもまた祝福を受けていく人生、これが約束されているんです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はアブラハムのあなたに対するロト一家のために祈る祈りを共に見たことでございます。アブラハムにしてみれば、思う技で返すようなこのロトのために心から祈るということはどんなに困難であったかと思わされもいたします。しかしアブラハム自身も私たちと同じような自己中心的なところのある性質を持っていた人物であることをかつて学びました。そ その彼が痛い経験を通して価値観が変えられ、また生き方が変えられる。方向転換をしたアブラハムの姿、実に麗しく、また素晴らしく、またこうした祈りを模範にすべきだということを思わされます。天の父なる神様、今日集われたお一人お一人、それぞれの人生の課題においてこのような対象とする人はいるでしょうか。主よ、あなたがご存知です。どうぞお一人お一人の中に、新しい肉の思いではなくて、生まれながらの性質ではなくて、神から来るところの特別の愛を持って祈る者へと導いてくださるように、そうして新しい祝福を体験してくださっていきますよう、これから祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。